聖書を朗読いたします。本日の箇所はヨハネの黙示録19章1節から21節までです。新改訳聖書の457ページ。この後私は天に大群衆の大きい声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの。神の裁きは真実で正しいからである。神は不貧困によって血を汚した大陰謀を裁き、ご自分のしもべたちの血の報復を彼女にされたからである。彼らは再び言った。ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上る。すると24人の長老と4つの生き物はひれ伏し、御座についておられる神を拝んで、アーメン、ハレルヤと言った。また御座から声が出ていった。すべての神のしもべたち、小さい者も大きい者も、神を恐れ賢む者たちよ、我らの神を賛美せよ。また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。御使いは私に、子羊の婚姻に招かれた者は幸いだと書きなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですと言った。そこで私は彼を拝もうとしてその足元にひれ伏した。すると彼は私に言った。いけません、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい。イエスの証は予言の霊です。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。その着物にも腿にも王の王、主の主という名が書かれていた。また私は太陽の中に一人の御使いが立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶすべての鳥に言った。さあ神の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての自由と自由人と奴隷、小さな者と大きな者の肉を食べよ。また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々と惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた。以上です。
ございます。難しい箇所ですね、読んでいただいたところ。これから、ちょっと説明しようと思いますが、その前に、皆さんで、証しの時間を一緒にちょっとお持ちしたいと思います。というのは、今週の木曜日は何の日ですか？ Thanksgiving、 感謝祭ですね。 普通は感謝祭と言ったら、まあ、一般の人たちはターキーのことを考えますね。家族や友達と一緒に集まることを考えます。仕事に行かないことを考えます。フットボールをテレビで見ることを考えます。しかし、まあ、今週の木曜日は七面鳥の日ではありません。フットボールの日ではありません。家族と集まる日ではありません。感謝の日ですね。ですから、もう感謝することを忘れてはいけません。感謝するためにその、まあ、一日が祭日として認めているんです。ですから、もうその木曜日の準備のために、今日一緒にしばらく感謝の証を、まあ、していただきたいと思います。まあ、皆さんはもう12月の一番最後の日曜日、27日にまた証を時間をやりますが、その時はやっぱり2009年の、自分の目で見た神様のなさった見業について証をしていただきますが、今回は、まあ、ですから、まあ、ちょっと用意して目を開いて、まあ、何をシェアするか今でも考えてもいいですが、今回は何を感謝しているか、自分の個人的な Thanksgiving、をみんなの前でちょっと、まあ、教えていただきたいですね。今皆さんは何を感謝しているのでしょうか。しばらくの、もし長い間感謝の証をすれば、やっぱり今朝のメッセージがかなり短くなります。ですから、たっぷり証ししてください。何を感謝しているのでしょうか。はい、上野さん。まあ、大きい声を使って証ししてください。そうしなければ、私のそばに来てマイクを使っていただきます。大丈夫でしょうか。あ、大きい声で大丈夫です。あ、後ろの方が前の方にいらしていただきます。まあ、特に後ろの方が聞こえるように、声を出してください。まあ、今朝11時に、黙示録の20章のことを、まあ、説明し、英語で説明しようと思いますが、それは20章は、千年王国のことについて書いてありますが、悪魔も、まあ、いなくなって、もうイエス様がこの地上にいらして、とっても長い時間、とっても良い環境になりますね。しかし一番最後に、悪魔がやっぱり再びこの地上に入って、まあ大勢の人たちを、惑わして、大勢の人たちが神様に反対します。それはなぜそういう状態になるか、ちょっと考えにくいですね。ずっと千年ぐらい神様と一緒に暮らして、なぜ反対するかということをなかなか考えられませんでしたが、やっぱり、まあ、そのいいことばかりの 環境だとやっぱりなかなか強くならないんですね。惑わせるせやすい、状態ですから、私たちがやっぱりちょっと苦労しなければ私たちの信仰の根があまり深くいかないんです。ですから悪いことがあってもやっぱり感謝できるんですね。そういうことを通して私たちは信仰的に強くなります。ですから良いことじゃなくても難しいことがあっても感謝できます。ですから良いことでもいいし難しいことでも感謝できますから、どうぞ次の方は誰でしょうか。じゃあ、シンガーさん。
2週間前にまた教会に、しばらく私教会に来てなかったですね。1ヶ月半ぐらいかな。で、うちの主人が、仕事を、まあ、せっかくゲットした仕事をですね、レドモンドの方で、まあ、ちょっとすごいプレッシャーで辞めてしまって、でまた失業状態というかそういう感じになっていて、で私もずっと仕事を探していたんですけれども、まあ、全然なくて、もう非常に落ち込んでいたんですね。で、で教会に行く気もあんまりしなくて、で、まあ、しばらく行ってなかったんですけど、で2週間前に主人が、まあ、教会に行こうよっていうことで、で行ったんですね。で日曜日、2週間前に皆さんとお会いして、でお祈りしていただいたんですね。それでその日曜日の夜に、私の知り合いの、まあ、女の子なんですけど、その子が私が、まあ、ごもこめをたくさん作って、それを、まあ、取りに来たらということで取りに来たんですよ。で ごちそうさまでしたっていうメールを私に送ってくれて、それにこういう仕事があるけど直子さんどうですかって言って送ってくれたんですよ。で貿易の輸出入の仕事で、まあ、今まで何個か出してたんですけど、まあ、経験者でないと絶対ダメって言われて、で、まあ、ダメだろうと思って、で日曜日の夜に添付ファイルで履歴書を送ったんですね。そしたら月曜日に電話がかかってきて、で火曜日に面接に来てくださいって言われて、で、まあ、行って、で私がだから最後みたいだったんですけど、で、まあ、まだ採用っていうのははっきりは言われてなかったんですけど、水曜日の朝に電話がかかってきて、で木曜日から働けますかと言われて、それで木曜日から働くことになったんですね。で、まあ、私の仕事はようやく決まって、本当にもう日曜日からトントントンって3日ぐらいの間に、しかもなんか教会に来た日曜日の夜に出した履歴書がなんか採用につながったということで、なんかこれは本当に神様の皆さんの祈りのおかげと、あとはもう神様の力かなっていうふうに思って非常に感謝しています。まだ主人の方は見つかってないので、経済的なあっては厳しいんですけど、でも少しでも貯金の目減りがなくなったのが非常に感謝です。
ありがとうございます。そうですね、じゃあその他には感謝、リタさん。
小さいことですけれども、神様の個人的な何と言いますか、親しく語ってくださることを本当に感謝したいんです。40年近く私は毎月の祈りの日を持つことができました。すごく幸いでした。そしてこの前の水曜日ありました。そして私は神様にお詫びしていました。お詫びしていたのは私のコンピューターとか台所の中の機械とか何かがうまくいかないと、私はものすごく怒って腹を立ててしまうんですね。人に対して怒ることはないんですけども、よく動かない機械だったら動かずですので、すごくね腹を立てるんですけども、神様はいつものように御言葉聖書を通して与えてくださったちょうどいい御言葉で、実行するならばもう問題が 解決されるんですけれども、イザヤ書の26章にはさあ我が子よあなたの部屋に入り後ろの戸を閉じよう憤りの過ぎるまでほんのしばらく身を隠せそしてすなわち、ね、静かに静かな場所に行って神様にね神様との交わりを持ってそして次にはねそしたら身を主はご自分の何々それを解決してくださるとありますのでいつもそのようなね御言葉を通して個人的に私たちの小さいことでもね語って答えてくださることは感謝です。感謝しています。
ありがとうございます。
皆さんもご存知の通り私たちの娘たちは遠くカンボリアの方に行ってるんですけどもいつも思うことは孫たちがね久しぶりに来て私たちに懐かないんじゃないかな懐くまで時間がかかるんじゃないかなってそれがちょっと私たち気になることなんですね普段ね。でも今回帰ってきて本当にしばらくぶりで出会って孫たちがですね私たちが彼らの家に行くとね本当に大きな声でねジャンプしてね私たちに挨拶してくれるんですね。ですごく懐いてくれるのでねそれはまた1月になったらまた帰っちゃうので亡くなることなんですけども今すごく感謝してます、うん、孫たちが遠くに住んでるんだけども帰ってきた時にはものすごく懐いてくれるのでそれが感謝です、うん、いつまで続くかわからないですけど、うんはい、
そうです、見る方法が2つあるんですね。1つはやっぱり、もうすぐいなくなってがっかりすることができるでしょ。 その代わりにやっぱり今いることを感謝できるその方がやっぱりとても大切ですね。よくやっています。はい、また
またなんですよ。ごめんなさい。
感謝で溢れているんですね。それは見事です。
先週の木曜日ですね2回目 の, あの聖書を読む会日本人の男性のための、藤井君の自宅でやらせてもらいまして、6人の男性が集まって今の身ができたこと感謝です。
そうですね、
はいはい、それと太鼓さんの美味しいケーキも食べられないそれも感謝でした
じゃあその他にはロイス、ゆかさん、はい、どうぞ。
本当に私事なんですが実はおととい誕生日を迎えまして何歳になったかっていう質問は受け付けておりませんのであしからず、でですね私はアメリカに来ていろいろありまして一人で住むようになったんですけれどもその時に一番自分で選んだことですから何も不安はなかったんですが一つだけ頭の中にあったのはドラマのシーンのように真っ暗い部屋の中でスポットライトが当たって膝を抱えた私が誕生日の夜に一人でポツンといるっていうなんかそういうことになるのだけはなんかちょっと悲しいなと思ってたんですが実際のお誕生日にはお友達になった方たちから、すごくこう祝福していただいて、本当にアメリカに家族はいなくてもとてもいい人たちに囲まれてとても感謝です。
うん、ありがとうございます。
覚えました
じゃあそのロイス、
今年足の骨が折って歩けなくなってとても辛かったんですけれどもすっかり歩けるようになって本当に毎日のように歩ける歩けるなんてすごい喜んでます。またアンテニーも すっかり治って、あの下野さん の, あのデイブっていう人もこの教会の人も元気になって、みんな歩けるようになって本当に感謝ですけど、歩けない時もあのどこも行かれなくて運転もできなくて、あのちょっと文句言ってたんですけれども、その時はあの神様からまたあの教えられたのは、あの神様がどの時でも離れない、いつも愛してくださる、一緒にいるから、それで満足でした。ですから本当にそれはあのまたもう知ってることなんですけど、またその素晴らしさは感じました。どんなことあってもあの神様がの愛から離れられないことは、あの感謝です。
ありがとうございます。彼女が歩くことができることも私も感謝しています。自分でクッキングしなくても済みますからね、掃除しなくても済みますか。まあいろいろありがとうございます。今元気で、他には感謝、の証しをしてくださる方は、はい、どうぞ。一郎さん、
あの雨降ってますけども、雨ってあの、ね、すごくあの晴れればいいのにと思いますけども、でも雨をは今降らないと、まあ、山には雪が降らないと、あのそう水がですね、水不足になるかもしれないし、うん、そういうことであのこういうふうな天気が悪くてもですね、うん、神様はあのそのようにしてあの、備えてくださるということで、まあ、受け入れなんですが、あの雨が降ったらアーメン、晴れたらハレルヤ、そういうふうにして信じる神様がいるということは感謝です。
ありがとうございます。その他にはやっぱりテレビのニュースを見ると、天気予報は一番最後じゃないでしょ。後で何かがありますから、天気の証しは最後じゃないです。だからもう少し何か感謝することは何でしょうか。もう一つ。
ちょっと短いかもしれないけど、去年2008年の、6月ですね、あのアメリカ、日本からアメリカに帰ってきて、その時から今年の2月まであまりなんか教会がなかったっていうことは結構つらかった。あまり気づいてなかったかもしれないけど、あやっぱり週末は暇だなっていう感じで、あそれいいなと思ってたかもしれないけど、やっぱりなんか足りないと気づいた。で、まあ、シアトルに引っ越して、やっぱりそういう何が足りないとか、あのまあ、やっぱり気づいて、日本に行った時に、赤坂教会という教会毎週あののぞみさんと一緒に行って、あの日本に行った時に結構忙しかったけど、やっぱりその時間作ってあの教会行くのはすごいいいことだったと思います。でその2月やっぱりなんか教会見つけないといけないと思って、まあ、ネットで調べてなんかあののぞみと一緒に行ける日本語の教会がシアトルにないんじゃないと思ったんだけど、探索して やっぱりフェイスバイブルの教会のページホームページが出てきて、でそのあの、まあ、正直その多分参考の教会が出てきたと思う。そのシアトルでまず、まあ、一番いいホームページで選んだからフェイスバイブルの方が綺麗だったから、まあ、それ初めて最初はフェイスバイブルの教会行ってみようと思って、でその次の週その2番目とかで、次の週その一番しょぼい ホームページの教会行こうと思ったけど、でもその2月にそのフェイスバイブルに行った時に、まあ、 急にそのいっぱい友達できて、その TK さんとかあのいっぱいあの友達できて、まあ、その2番目とか3番目教会も1回も行ったことないですけど、もうあのこの本も見つけたから、それすごい感謝します。以上
ありがとうございます。どうしても話したいことがありませんか。じゃあ今日は木曜日の準備ですね。必ず、まあ、そのごちそうを食べる前に、一緒に集まる人と一緒に何を感謝しているか、しばらく話し合ってください。そうすればやっぱり食べ物の味も良くなります。なぜかというと、やっぱり心からお祝いすることができます。口からお祝いすることよりも心からお祝いすることの方がはるかにいいですね。ですからそういう感謝祭がありますように、私の願いです。テサロニケ人への第一の手紙、たくさんの短い節があります。16節は喜びについて、話していますが、いつ喜ばなければならないのでしょうか。聖書の命令によるといつも、いいことがあっても悪いことがあっても、辛いことがあっても、喜ぶ気分があってもなくても、いつも喜んでいなさいと書いてあります。そして、17節は、祈りについて書いてありますが、いつどのぐらい祈らなければならないのでしょうか。絶えずそれが終わりがない。それはアメンと言ってはいけません。アメンと言うと祈りが終わる。しかし絶えず祈りなさい。いつもそういうやっぱり神様との会話の生活を送らなければなりませんね。私たちが、まあ、日常の生活の中でいつも神様と共に一緒に歩んでいることを忘れないで、自分が生きている間いつも神様と会話した方が、やっぱり 聖書の命令なんですが、そして18節には感謝について書いてありますが、どういうことについて感謝すべきでしょうか。すべて、いいことだけじゃないんですね。ですから辛いことも難しいことも、やっぱり神様は全てのことを用いて私たちのために良くしてくださいますから、やっぱり全てのことを感謝できます。ですから、あ、私は何も感謝できないとやっぱり言ってはいけないんですね。もちろん感謝できることが一人一人私たちみんながあるから、木曜日、そういうことを考えて話し合ってください。やっぱり時間が少し残っていますから、黙示録のことについて、しばらく考えてみましょう。先週は、熊井先生が、20章について、まあ、メッセージを、まあ、教えましたが、20章についてはやっぱり千年王国と最後の裁き、裁判のことが書いてありますが、18節まではやっぱりずっと悪魔がやっぱりこの、まあ、地上を支配しているんですね。特に16章は全世界の軍隊が集まって神様と、まあ、戦うために集まりました。そして27章と28章はやっぱりこの地上のすべての、まあ、システム、経済的なシステムと まあ、宗教のシステム、政治のシステムが全部、まあ、滅びになりました。そして19章はその立場が変わる、まあ、ところなんですね。どうやってこの前の状態と、まあ、20章以上、まあの後の状態どうやって変わったか、それは19章に書いてあります。19章は、まあ、主にイエス様が天国からこの地上に再びいらっしゃることについてのことなんですが、まあ、シンガーさんがよく読んでくださいまして、ちょっと長い箇所でしたが、やっぱりその19章には、まあ、3つの場面があります。一つは天国での賛美、そしてその後ヨハネは他の幻を見て、それはイエス様の、まあ、勝利者の姿を見ること、そして一番最後にイエス様が、まあ、天の群衆、アーミーと一緒に地上に来て、獣、その反クリストと戦いました。そして見事に勝ちました。そういうことなん、その3つのことですが、まずそのまあ天国の賛美のこと、ちょっと一緒に考えてみたいと思います。まず、ハレルヤという言葉が4回も書いてありますね。ハレルヤ、まあそれは天気のことではないんですね。ハレルヤ、ハレルヤはどういう意味か分かりますか？ちょっと不思議な言葉で、日本語にも、まあ、特にクリスチャンの、まあ、会話に出てきますが、ハレルヤはどういう意味でしょうか？わかりますか？ヘブル語の言葉なんですが、2つの部分がありますが、1つはハレル、それはヘブル語によるとやっぱり賛美ということなんですが、そして一番最後のヤ、それはエホバのヤという意味で、エホバを賛美しようという意味なんですが、 Praise the Lord、という意味なんですが、まあ3つの方々がハレルヤと、まあ、声をかけますが、まず、ごめん、ちょっとノートを見ないと、まあ、ヨハネは一節に、一つのグループを、聞きましたが、二節はハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のものと書いてありますが、もう黙示録にはヨハネは、大体4回ぐらい、まあ、天国で神の賛美を聞いたことがあります。4章、5章、7章、または少し9章にも書いてありますが、今までは、まあ、時々栄光と力について神様を褒めますが、今回は初めて栄光と、力と救いが一緒に組になります。なぜでしょうか？なぜ今回救いについて神様のものであると、まあ、書いてあるのでしょうか？まあ、イエス様は19章にはもうそろそろこの地上にいらっしゃるから、本当に完全な救いになりますね。皆さんはもうイエス様を救い主として信仰を持っていれば救われているのでしょうか？救われていますか？ Yes、 完全に救われているのでしょうか？ そうではないんですね。まあ、私たちは聖書の、まあ、教えによると、私たちはイエス様、まあ、神様の子、救い主として信仰を持っていれば、その時私たちは罪の、まあ、罰から救われました。もう私たちは地獄、神様の裁判を恐れる必要はありません。私たちはその罪の罰から、まあ、救われたんです。しかし救いはそれだけではありません。もうその時から、聖霊様が私たちに入ってくださって、して私たちはその時からずっと少しずつイエス様に似ていく生活を送るようになりますね。私たちの考え方、私たちの行動がイエス様に少しずつやっていくことになります。私たちは信仰を持ってからずっとこの地上に、まあ、生きている間、私たちは罪の力から救われています。少しずつ少しずつ罪は私たちについてあまり力がなくなりますね。もうですから私たちは今生きている間、罪の力から救われています。そしてイエス様がこの地上に、まあ、いらして 2回目この地上においでになった時は、やっぱり悪魔を、まあ、地上から追い出して、その時から私たちは罪の存在から救われているんですね。ですから救いというものはやっぱり3つの部分があります。罰から救われて、力から救われて、存在から救われています。ですからちょうど19章に入ると、イエス様がこの地上に来て悪魔を追い出して、もうそのまあ完全な、まあ、地上を作ろうとしますから、その時救いというものが完全になって、3つ目の部分も出来上がって、ですからその天国の、まあ、賛美はやっぱり救いと力と栄光は神様のものであるという賛美になります。次のグループは、長老24人の長老と 4つの生き物、もう神様を賛美しましたが、彼らの賛美は何でしたか？割と短いですね。何でしょう？太陽と雨でしょ？ハレルヤとアーメン。そう。一郎さんが明かししたこと。二つの言葉ですね。アーメン、ハレルヤはやっぱり神様を賛美します。主を褒めてたえる。アーメンはどういう意味ですか？その通り。何の通り？その24名の、長老たちと4つの生き物、その神様のもっと近、最も近いところに、天国に、まあ、いらっしゃる方なんですが、彼らはハレルヤ、その通り。その通りは何の通り？やっぱりこの前の証について、ただその通りと言いました。もうその長老たちと生き物はやっぱり多分天国には神様以外は最も偉いな方はいないんですね。神様の座のすぐそばに座っている。しかし彼らは他の人の言うことを聞いてやっぱり賛成します。彼らの言うことをよく考えて、もうなインタラクト、よく分かって、彼らのリードに従って神様を褒めてたえました。ですから私たちは やっぱりいろんな人から神様について学ぶことができますね。ですから私たちは何か、あ、それは本当だと、まあ、心の中にはそういう気持ちになりませんか？別の人が、まあ、例えばガーストン先生や熊井先生や、シュンさんがやっぱりメッセージをするとき、まあ、きっと、あ、その通りだという気持ちになりませんか？うん、時々アーメンと言ってください。天国にもそういう賛美 の、 方、のやり方があるんですね。天国は静かなところではありません。よく人が賛美したり話したり明かしたりします。明かしをしたりします。ですから私たちの、まあ、賛美の時、日曜の礼拝の時、あまり静かしないでください。何か心の中には、あ、その通りだという気持ちになったら、声でハレルヤ、アーメンと言ってください。天国でも同じことをやっています。偉い人もやっていますから、一般の人も教会の中でそういうこともできますね。その通りでしょ。はい、
アーメン、
アーメン、ハレルヤ。Okay、そして一番最後の、賛美は、あ、ごめん、五節じゃなくて、あ、一番最初の賛美は過去のこと。そしてちょうど、神様が今までやっていること、バベロンを、滅ぼしたことについて神様を賛美しましたが、9節ぐらいかな、あ、違います、6節、その皆さんは年を取るとやっぱり自分の聖書の字が少なくなりませんか？特に私の聖書が不思議で、字が去年より小さくなりました。6節にはそうですが、そのまあ、羊の婚宴について、それはやっぱり旧説にも ありますが、やっぱり将来のことを考えています。その婚宴、その結婚の披露宴、そのレセプションや、まあ、大きなパーティーでしょ。結婚の場合は、やっぱり二人が一つになって、そして結婚してからもう二人で、まあ、人生に出かけるんですね。その前には、まあ、出かける前に普通はパーティーをやります。天国もそうです。主イエスが教会と一緒にやっぱり一つになって、もうそろそろ一緒に地上の方に戻りますから、戻るので、その前に天国ではパーティーがあります。お祝いがあります。それはその羊の、まあ、婚宴と書いてありますが、招かれた人は、幸いであるということは聖書に書いてありますが、皆さんはやっぱりイエス様を救い主として信じていれば、そういうパーティーに行くことになります。ですから、まあ、そういう将来のこともやっぱりちゃんと賛美をすること、神様を賛美することができます。ごめん、その次の場面はやっぱりヨハネが天国を見て、まあ、白い馬に乗っている方の姿を見ましたが、それはイエス・キリストで、11節から書いてありますが、白い馬がいて、 それに乗った方は、まあ、その後は説明しましたが、その説明はだいぶ、大部分の、まあ、説明はヨハネが黙示録の一章で見た幻と同じです、白い、まあ、ものを持ってきて、まあ、目が火のように燃えて、もういつか一章のヨハネの、まあ、イエス様の幻を見て、やっぱりかなり似ています。ですから、その馬に乗っている方はきっとイエス・キリストです。しかし一つの違いは、今回はイエス様は、血に染まった衣を着ていると書いてありますが、それは誰の血で染まったのでしょうか。地上のやっぱり悪い人たちだと、まあ、いろんな、まあ、聖書学者は考えていますが、イエス様はまだ地上にいらしていないんですね。まだ天国にいるんです。11節によると、ヨハネは天を見ました。ですからイエス様はまだ来ません、来ていません。ですから、まあ、しかしすでに、血に染まった、衣を見、着ていますから、やっぱりそれはご自分の血で染まったものです。十字架の上で自分の血を、まあ、流してくださいました。から、私たちは救われることになります。ですから、イエス様はまず救い主として来ましたので、やっぱり後で、裁判官としてその、まあ、裁きを行う、まあ、方として、まあ、来る権利があります。そして一番最後にはちょっと、短く終わりたいと思いますが、イエス様が、教会の、まあ、信者と一緒にこの地上に戻りますが、すぐ、その獣、反キリストと偽予言者を捕まえて、火の池に、投げましたが、その後は残りの人たちをやっぱり殺しました。その反対している、まあ、軍隊を殺しました。どうやって、戦争を、まあ、勝ちましたか。武器を使うことよりも言葉だけ。イエス様はあまりにも力があるから、言葉を使って戦いを勝つことができます。だから私たちはいろんな難しい、私たちはいろんな、まあ、戦い、日常の中の戦争もありますが、やっぱり私たちがイエス様に従って、イエス様に、私たちの戦いを戦っていただいて、イエス様の方は十分力があります。ですから、あまり自分で戦わないで、ただイエス様に信頼して、まあ、きっと勝利になります。ちょっと長い箇所で短い時間で、まあ、ちょうど19章はやっぱりイエス様が、まあ、救い主としてじゃなくて、やっぱり勝利者としてこの地上に来て、20章、21章、22章はやっぱりイエス様が支配の状態になってから、まあ、素晴らしい、まあ、環境になるという聖書の箇所なんですが、お祈りしましょう。神様、私たちはいろんな感謝できることがあってありがとうございます。そして私たちはどんなことがあってもイエス様に信頼することができて、そして私たちの口として口を使って、まあ、褒めたたえること、賛美することが、まあ、毎日できますように、 まあ、私たちはそういう人たちになりたいと思いますが、助けてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。